田隆明の
ミュージックバ
ー。こんばんは、岸田隆明です。10月にありましたが、皆さんどのように過ごされてますでしょうか。だいぶ秋めいて、肌寒い日がちょっと、増えてるかと思いますが、今日もここから30分ですね、最後まで楽しんでいっていただければと思います。では、本日はですね、池袋の方にあるご自宅に、遊びに来て、おります。では、本日のゲストですね、本当にちょっと自分もずっとお声掛けをしたくて、素敵な、ご夫婦に、参加していただいて、これからですね30分ちょっとお届けしたいなと思っております。では早速ご紹介したいと思います。ではまず川田テクノロジーズ株式会社川田太郎さんです。
どうもこんばんは、川田太郎です。
こんばんは、よろしくお願いします。今早速ちょっと声がね聞こえたと思いますが、ご自宅なのでお子さんもちょっと一緒にね、ちょっと元気な感じを一緒にお届けしたいなと思っておりますので、川田です。
川田直政です
。直くんです。ありがとう、
ありがとう、
全然もうさ、ありがとう、うん、全然参加してもらって大丈夫なんで、ちょっとですね、もう知り合ってからどんぐらい経つのは20年近くなってくるのかなと、20
年まで行ってないけどもって感じですね。
ね、本当にちょっと後でちょっと最初の出会いとか慣れ初めお話を聞きたいなと思っております。
よろしくお願いします。
お願いします。では、今フリーランス PR のフリーランスをされていらっしゃる、土屋明子さんです。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
やっぱりね、
ちょっとね緊張感もありつつ、本当は慣れてるはずなんだけどね、ちょっといろいろこう仕事の経験からすると、もしかすると自分たちよりも表に出たりとか人前に立つ機会って多いはずなんだよね。まあまあまあ、そこもちょっと後でお伺いしたいなと思います。で、ちょっとさっき太郎さんとも話がありましたが、一番最初が太郎さん、今その川田テクノロジーズ株式会社というところで、仕事をされているんですが、昔はロースクール
ね、
はい、法律の勉強をするっていうところに行ってて、はい、で知り合ったきっかけが、自分が直島っていう場所に行って、でそこにちょうど司法試験を、終えて、で、結果待ちをしてた人がたまたま、自分がそこで、なんだ宿泊をしたところのドミトリーが一緒だったと、うんうん、で本当ね最初見た時もう本当は3日4日のはずだったのが1週間ぐらいなんか何日か伸びた後だったのかな、出会ったのが、うん、伸ばしてなかったら出会ってなかったし、でもう T シャツ 1,2 枚しか持ってないまま行ってるから白い T シャツの首がテロテロになってヨレヨレになってて、もう結局、自分はそこのドミトリーで働いてる人だと思ってるんで、いろいろ声をかけて、これどうしたらいいですか、あれどうしたらいいですかとかっていろいろ声をかけてたのね。そしたら、あ、なんか同じベッドとかその部屋の中で寝ようとするから、あれドミトリーで働いてる人も同じ空間に寝るのかなと思ったら客だったっていうの後から知って、で東京に帰ってきて一緒に飲む機会の席に太郎さんも一緒に行ったと。いうのがもうそれかれこれも十何年以上だね、何年か前で、もうそこからまあ数えると一気にもう、
確かにあの後はね、だからそう、まあ、隣に妻がいるのになんですけども、うん、多分合コンで最初
一番最初はね
飲んで、
そうそうそう、
で弁護士の飲みだって言って呼ばれて行って、うんうんうんうん、で岸が一人私服で、うんうん、来てて、
うん、おい、なんか大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、
そう、私服で来てて、うん、本当にこの人弁護士なのっていうので、うんうんうん、ちょっとすいません今日弁護士じゃないのに参加してもらさせてもらってっていう話をしたら、うん、え、僕全然弁護士じゃないよっていう総勢の高い声で帰ってきてあ、こいつは仲良くなれる
って、あ、本当出だしがそれで仲良くなれるだったんだね。そうそうそう、なんか自分の中ではやっぱりね、まあ、あの席がちょっとすごかったんだよね。やっぱり弁護士と弁護士の先生と仲良くなりたい方だったか、うんうん、助手の方だったか、うん、だったかね、一番最初ね、
うん、そうだね、そんな感じだったね、
そうそうそう、うん、で、が一番最初で、まあ、飲む機会はそこから増えて、
まあ朝まで飲んだような記憶がある、
ね、あーそうだ、うん、なんかねもう、まあ、自分の中では友達結構多い方なんだけど、その中でも自分としてはもうすごい男気のある人だと思ってまして、でなんかね喋れば喋るほどわ面白いなと思うのに、なんかねみんなが飲んでる席に急に寝始めたりとか、
そう、
妙なガサツな下ネタを喋るとかね なんかそういうね、その不器用さみたいなのも感じて、で、まあ、田舎出身なのもあるからそうそうそうそうそう、なんかそれでなんか知らないけどこう飲む機会も増えて、うん、こうたくさんいる中でも結構仲がいい方になったかなと、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、っていうのをきっかけで、うん、で、あこちゃんが、まだ自分が最初に会った時は結婚する前で会ってたかな、
うん、
最初多分ね、うん、自分の記憶が正しかったら自分のライブに連れてきてくれたのが最初だった気がするけど、会ってる、違う、
そうライブに
渋谷の、渋谷の、
うん、渋谷の渋谷のライブ、
そうで、うん、俺ねすごい覚えてるのがあって、うん、渋谷、まあ、ライブ終わりで、うん、でどこどこで飲んでるみたいな話で、うんうん、で一緒にその席でさ多分3人だったのかな、他にいなかった、
その直島にいた、
あ、いたっけ、あ、う
ん、4人で飲んでたんです、
うん、4人だった、なんか俺もね記憶がある時はもう、あ、思い出したわ、そうだ、タクシーで移動して、で4人だったんだけど早々に帰ったんだったな、
う
ん、
あ、かもしれない、う
ん、で結構終電がなくなるぐらいまで3人で飲んで、で案の定寝始めて、太郎さん寝始めて、うん、2人になってで話をしたのが、それが初めましてのはずなんだけど、うん、俺ね謝りたいなと思うことがあって、初めましてなのになんかね、まあ、お酒が入ってるのもあって、なんか俺失礼な話をしたような覚えがある、まあ内容まで覚えてないんだけど、これあこちゃん覚えてる？
覚えてない、
あ、覚えてないの
なんだろう、
でもこう失礼な内容ってなんかね、ね、もう酔ってて具体的には覚えてないんだけど、うん、女性で男性におごってもらうのが当たり前っていうのがどうだかなみたいな話をね、なんかねしたような覚えがあって、うん、俺多分第一印象すげえ悪かったんだろうなって思って、ってどう？
いや覚えてないです大丈夫です
まあ、まあ、っていうかあれかもね、そんなに記憶に残るほどなんかインパクトを与えられないそうかもしれないけど、なるほどね、でなんかそれが一番最初で、うん、でちょっと今川田太郎、土屋紀子ということで、うん、ちょっと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ご結婚を、ね、うん、されて、で、まあ、席も入っててね、でこの名前をちょっと別々にしてるっていうのはどういうところから、う
ん、法律上は一応夫婦になってるので、うんうん、役所に出す書類とかはお互い川田なんですけども、うんうんうんうん、仕事上ずっと土屋紀子やってるんで、うんうんうん、今まで通り仕事の時とかはずっと土屋を名乗ってるって感じですね、う
んうんうん、特にまあ仕事がね、あこちゃんやってるのが、まあ、今までもこの PR とか、まあ、広告っていうことだからね、名前が変わると誰ってなってしまうっていうところもきっとねあると思うので、で今回のラジオに出てもらうっていうのも含めて、ちょっと名前、仕事のお話もちょっといろいろ聞きたいっていうのもあるので、川田太郎と、土屋明子ということでご紹介をさせていただいております。で今回ちょっと2人が、ラジオに出演していただけるということで、リスナーの方にですね、まあ、いろいろ質問をちょっと募っていろいろ来てるんですが、ちょっと具体的な内容すぎてね、長いのもあるんですね、うんうん、なのでちょっと先に、こっちから行こうかな、はい、ラジオネーム、吉崎さんから、家族の中で今ハマっているもの、流行っているもの、まあ、あと取り組んでるものはありますか。
数年前に、うん、たまたま1個アートを買ってみようって言って、うんうんうん、部屋見てもらったら分かるんだけど、うん、アート作品を、うん、夫婦で集めてるっていうのが一つ、うんうんうん、
これでもね、うん、俺すごいなと思ったのが、まあ家に飾る分ってなるとさ、やっぱりこう数に限りがあるじゃん、うんうん、でやっぱりハマり始めたら2人もうねとことんこうなるんだろうなって、まあ、あくまで SNS 上で、うん、でまたこう久々にこう家にお邪魔して、うん、これねちょっと増えたところの話じゃないぐらい、
そうだね、岸来てからだいぶ増えた、
前だって壁白かったはずだもん、
ちょっと
後ほど、ちょっと皆さんに SNS とかで写真をちょっとアップしようと思うので、うん、まあ、載せれるやつとかあると思うんですけど、ちょっと載せれるやつちょっと載させていただいて、うんうん、どのぐらいこの壁に、アートが飾られてるかで、面白いなと思ったもう一つは、うん、この家の中で、発表会とか展示会みたいなのやったよね、
あ、夫婦でね、うんうんうん、そう、この家の中じゃないんだけど、
あれ家じゃないのか、
うん、そう、近所で、うん、そのなんていうんだろう、スペースを借りて、
あー、なるほど、
我々のコレクションを
持ってるコレクションをみんなに見せてもらう、見てもらいたいっていうので、あれがさ、なかなかさ、こう なんだこう自分たちが思うものとか、うん、こう見てほしいってなるものが揃うってすごいくない？
そうなんだね。あれはね土屋企画で、
うんうんうん、
もう多分勢いだけで言っちゃったと思うんだけど
いやいやでもあれ正解でしょやっぱりね。
でもね最初、うん、あれやってみて、うん、本当にね、まあ、朝から夕方までだったんだけど、うんあまあ、夜までだったんだけど、うんうんうんうん、本当途中昼間、うん、全然人来なくて。
あそうなんだ。
そうそうそう、これやる意味あんのかなと思ったら、うんうん、夕方ぐらいからもう急に人がバーンって来だして、う
んうん、まあでもそんなもんでしょアート好きなんてさ、
う
ん、
最後は、ね、大宴会になってすげえ面白かったっていうのがあるんだけど、
じゃあでも多分その時からまたさらに増えてる可能性もねあったりとか、
ね、そうですね。その時から増えたね。うんまた、
そうコレクターさんがまた来ていただいたりとかして、で教えてもらってギャラリーとかをまた情報を、
そうですね。全然知らない人も来てくれたりとか。
なんかもう一個面白いのは、うん例えばこのアートを買うって、まあ、ネームバリューみたいな、まあ全部エンタメとか、まあ、あの音楽もそうだけど、うん、名前がある人のものがいいとか。で評価する人がまあ多いのも日本のまあ特有的なとこだけど、2人のちょっと面白いなと思うのは、有名無名に関わらず多分自分たちの金銭に触れたものをこう手にしたりとかしてる感じがすごいするんだけど、なんかそれは話したりしてこれとかあるの？選ぶ基準っていうか。
どうですか土屋さん。
あるかな。でもまあ本当見ていいなと思った、うん、もう一目惚れで買うことが多いですね、うん、で、うん、これどう思うって旦那さんに聞いて、うん、いいねってなったら買う。
あなるほど。じゃあお互いにこう話は確認しながら、うん、じゃあ二人がまあいいねってなったとものはもちろんそうだよね、うんうん、
俺は結構内緒で買っちゃうよね
それ困る。
そう。
それ困るまあねちょっとこういろいろこうお金を回す立場としてはね、急に買われて大きい出費が、しかもね絵ってまあもちろんピンキリだからね。
まあ、でも基本的にはやっぱ、うん、なんか自分がいいなと思ったものを買うようにはしてるんだけど、
あとなんかもう一つは、まあ、子供が今ねちょっと、うん音声の中でも入ってきたと思うんですが、2人いらっしゃるっていうのもあって、でやっぱりその中で子供たちにもなんかこう直接触れるというかね、そういう機会をちょっと結構いろんなとこで設けてる感じがすごいするんだよね、うんうん、もちろんあの自分の家の中に飾るもそうだけど、外に行って見に行ったりとか家族での機会が結構多いかなと思うけど、それはやっぱりこう意識して増やしたりしてる？
それはね意識して増やしてるね。まあいろんな経験をね、うんうん、若いうちからさせて、なんかいろんなこと感じてもらって、うんうんうん、それが大きくなった時になんか残ってくれてたらいいなっていう感じでやってるけど、うんうん、どう？
そうですね、うん、うん、やっぱりなんかこの見るだけじゃなくて、うん、アーティストさん実際に見て、うんうん、でしかも作るプロセスとかもご近所さんにもアーティストがいたりとかするんですけど、うんうん、見たりすると、うん、やっぱりそういうプロセスで見たんだなっていろいろ想像力が広がるなと思っていて、うんうん、そういうのはどんどん広げてもらったら嬉しいなと、
きっとあの知らず知らずアンテナはこう高くなっているだろうからね、きっとね、
うん、そうそうそう、なれればなってくれればいいなと思って、だから逆にすごいなと思うのが、うん、あのうちの息子直政っていうんだけど、うんうんうん、その直政がご近所のアーティストの家の前に通ると、うん、勝手にピンポン鳴らして制作状況どうですかバラバラバラって入ってっちゃう、
まあ、知ってるんだねそこで作ってるっていうのね、うん、なんかあの、あとはこのお子さん2人がね男の子女の子いるんだけど、うん、まあ人見知りしないっていうかね。
あそうだね。
これでも、
うん、上は
俺だけ？
けど、
うん、
騎士だけ？みんなに人見知りしない。
人見知りって人見知りわかる？誰でも喋れる？
あ、うん、誰でも喋る。
まあそうだね。なんかあんまりなんだろう、今日もまあ久々に来たからね。顔覚えてるって言ったら知らないって、
うん、覚えてない
って言うけどね、うん、もうすぐにあのゲーム教えてくれたりねいろいろ、まあでもそれがやっぱり、絶対子供って、うん、あの親の背中を見てて警戒心の強い親とかだと多分もっと違うんだろうけど、うん、まあそれが多分子供にこう伝わってるというかがすごいよねって、
いろんな人と結構気軽に喋ってくれるのは、うん、それはいいかなと思って、
ね、そうね、うん、まあまあでもこのままこうすくすく、まあもう今どんどん久々に見たらね本当にもう
本
当に今だよね。そういえばあのアッコちゃんと太郎さんの、あの出会いというか馴れ初め的なのは、
あこれはでも完全に大学の後輩の紹介です、
うん、
で会っ って、うんうんうん、でそのまあある意味大学の後輩がナイスアシストで、
うんうんうん、
で土屋さんが結構気に入ってるみたいなこと言ってましたよみたいな感じ
で、え、それは本当？
いや嘘だった、
あ嘘だった、ちょっとあのねごめん、今のところ太郎さんと俺の声が多いから、ね、ちょっとねこっちをこう引き出したいわけよ。
いやそうですね、その時は、うん、橋を作ってるんだけどロボットもやってる会社があると、で面白そうな、
その時からじゃあロボットやってたんね、
あそうそう、グループ会社としてはね、
そうですね、うん、面白そうな会社だなと思って、うんうんうん、そういう話が聞きたいなと思って、
あ、はい、あじゃあどこから、最初はじゃあ今の話だと、うん、あんまりそのなんだろう、異性としてというよりはお仕事、まあ、うん、の内容とかに興味があってちょっとお話を聞きたいなが一番最初、どこからこう、ね、だんだんとこう、意識するというか男性としてみたいな変わっていったの、うん、おっと、
男性として、そうですね、何回か、
うん、
何回かご飯を、
うん、そう、俺はいいなと思ってると思われ
てるから
聞
いてるからね、そうそう、はい、俺こっちはちょっと余裕に構えてるわけだよね。こいつ俺のこと好きなんだろうみたいな。
なんか私が結婚できたのは本当に、うん、なんかこう押し切りというか、うん、太郎さんの努力なくしても、そうそう、あの逃げまとったんで私は。
なるほど、ちょっとこの人プッシュ強すぎるわと、
あ、はい、本当に結婚した人として欲しいと最後は言ったくらい、本当に逃げまとったんですけど、でもそれはその、うん、まあ、いろんな理由があったんですけど、半分はやっぱり怖くて、生活が変わることが、ね、うん、怖いし、うん、家族、そうですね、どうなるのか、うん、あと、まあ、メリットも見えなくてみたいな、
うん、じゃあ、さっきのちょっと話に戻りますが、リスナーの方からですね、いただいているちょっと質問をちょっと、いきたいと思います。まずはじゃあラジオネーム、ケジョンさんが、土屋さんは長く PR 広報関係のお仕事をされているとのことですが、業界に入られて、またその業界を選ばれたきっかけで、2020年からフリーランスに転身されたと、思いますが、きっかけがあったら、その、転身されたきっかけがあったら教えてくださいということですが、
はい、
2020年、そうするとちょっといろいろ多分こう変化する年っていう感じでもあったんでね。
そうですね、う
ん
うんう
ん、
はい、
まずはその PR の広報の仕事を選んだっていうのは、うんうん、
はい、うん、ですね、うんうん、結果的にはたまたまというか、うんうんうん、ご縁があったって感じなんですけども、もともとは私大学生の頃にジャーナリストになりたいなと思っていて、うん、で新聞社とかインターン行ってたんですね、うんうん、でいろいろ世の中で知られてないことを自分自ら発掘してこう世の中に発信するってなんてドラマチックなんだろうと思って、うんうん、とある新聞社の地方支局の方に入ってたんですけども、うん、4年間地方支局で、まあ、いろんな修行しなければならないというのが、うんうんうん、なんか私はですね待てなくて、うんうん、若気の至りといえばそうなのかもしれないんですけども、
4年って長いよね。
そうですね、うん、なんとなくなんですけども東京で、うんうん、なんかこう政治の現場とかを、うん、幼稚朝掛けとかバリバリやりたいみたいな感じで思ってたので、うんうんうん、待てないなと思って、うん、それができるところってどこなんだろうっていうのを探したときに、いわゆるそのベンチャー企業が良さそうだと、うん、でご縁あって入ったベンチャー企業の、うん、一つの事業部がプレスリリースの配信サービスって、まあ、PR サービスだったんですね、うん、で PR って何なのかその時はよく分かんなくて、うん、でもサービスを理解していくと、つまりメディアの人たちにこう情報を届けるというのが、まあ、そのお仕事になるわけなんですけども、うん、っていった時にそう私の中でこう全てがリンクして、うん、これは面白いぞと、うんいうことで、そこからのめり込んでいったっていう感じです。
じゃあ、まあ、いろいろこうタイミングがありながら本当にやりたいものが一個あったけど、うん、またでもこう違う視点でやって、うん、今、まあ、またその PR っていうものに対してこうちょっと のめり込んでいったと、はい、で今回その2020年からこうフリーランスでっていうのは何かこうきっかけがあったんですかっていう、
はい、ですね、バリュープレスという会社で代表やってたんですけども、うん、バリュープレスっていうのはどちらかというとプラットフォームサービスで、うん、いろんな会社の、まあ今何万社いるのかな、4万5万社ちょっと確認したいといけないんですけども、うん、たくさんの会社さんにインターネットで簡単に、うん、PR に触れてそのまま配信して使っていただくっていうサービスをやってたんですけども、たくさんの会社の PR ができる反面で、うん、なんだろう、一社一社にはこう深くコミット入っていけない、あくまでプレスリリースの一部分、うん、PR の一部分のお手伝いをするっていうことだったので、うんうんうん、 もうちょっとその現場に入って一つ一つのその企業の成長に即した PR っていうのを自分の手でやってみたいなと思ったのがきっかけですね。
まあ、多分今ジャーナリストがやりたいってぐらいの人だから、できればもっと深くやりたいとか、もっと知りたい、もっとこうその人たちと関わりたいってね、絶対欲が出てくる。まあそれをじゃあ、まあ前のとこでももちろんねいろいろこうされてたと思うけど、自分でよりもちょっと深いところとか、まあいろんな人の、まあなんだろう、手が届くようなところとかね、そういうところまで全部ちょっと自分でやってみたいなということの、じゃあこの転身っていうことですね。
そうですね、はい。
じゃあこれからちょっとますますなんか一個ずつの案件ごとになんかこう深くいろんな人と関わったり、いろんな案件に関わったりとかなりそうって感じ、はい、
そうですね。とりあえず現場千本ノックと思って、はい、今やってます。なんかモテに似てるんですよね、モテさせるにはみたいな。だけど
それ分かりやすいと思う。
そのでも例えば1万人にモテるとかってもしかしたら簡単かもしれなくて、でもそれこそ結婚相手を見つけましょうみたいな、PR ってどちらかというとそうなんですよ。あ、
それなんか結婚相談所のプロフェッショナルっていう、だから今日のデートはこういうのを着ていって、で、まあ、1回目だからこういうような話とか、もしかすると、まあ、それがもしかすると分かりやすいかもしれない、
ね、かもしれないですね。ありがとうございます、
は
い。
ラジオネームケジョンさん、ありがとうございます。で続いてラジオネーム富田さん、はい、川田さんは一度川田工業に入社後に休職してから、はい、さっき あのロースクール、まあ、法律の勉強されて、はい、で何かきっかけ、目指すきっかけがあったんでしょうか、その法律ロースクール でそこで得たもの含めて伺いたいです、はい。でロースクールを経て、長いなこの人で、弁護士等の法律の道ではなく、川田工業へ復職された理由を教えてくださいと、
なるほど、結構マニアックな質問ですね。
マニアックだね、
あのね、まずそのロースクールに行って法律勉強したいなと思ったのが、もともと実は法学部なんですけど、
あ、その、川田工業に入社をする前ね
大学時代も法学部で勉強してたんですけど、あんまりその時は法律に興味がなくて勉強してなくて、で入社してしばらくしてから、中国の上海に駐在する機会があって、でそこでやっぱりね、海外の企業とかと入札で勝ち合ったりすると、
なるほどなるほど、ま
あね、法律の使い方がすごい上手くて、
ああ、この人ですね、
で、なんていうんだろう、お宅の、ね、会社はこういう法律的な問題をちゃんとチェックしてないでしょうとか、そういうのね、やっぱすごい言われるわけですよ。でちょっと改めてこれは一度法律を勉強しとかないとまずいなと思って、
なるほど、
そうそう、それでロースクール行ってみようと思って、
じゃあ今働いてる、新たに弁護士になりたいとかというよりは、今やってる仕事にやっぱり法律がどうしても必要だなっていうことからの勉強、
そこまではなくて、本音を言うと、法律的なエッセンスをもう一度自分なりに吸収したいっていうのがまずあって、でもロースクール行くんだから、弁護士になれるんであれば本当はなって、で海外行くと結構弁護士の資格持った社長っていっぱいいるんで、日本と違って、まあ、そういうの目指してたらいいなと思ったんですけど、ちょっと才能がなく別居 の弁護士は落ちたっていう、
ね、なるほどね、
それで、もともとでその時に、会社は本当に戻るかどうしようかって話もあったんですけども、今のうちの会社の社長が、ぜひ戻ってきてくれっていうことを言っていただいたので、そうであればお役に立てることがあるならってことで、
じゃあ多分、その休職をする前の働き具合も良かったんだろうね。
いやそれはどうなんだろうね、
なかなかでも、
自分でうまっとすってなかなか
言えないよね、まあ、言いづらいよね、そこは他人が言うところだからね。そこはそこか。でそうだ、もう一つ、今回このラジオを、ね、収録をさせてもらうっていう中に、この川田工業っていうのが、例えばあの橋ね、ベイブリッジとか、ね、やってたりとか、
はい、
もう日本の中の、あらゆる、いろんな建築に携わってないものがないんじゃないぐらいにいろんなものをしている会社の中で、今、ちょっと話が出たけどロボットにね、なんか今いろいろ力を入れてるっていうのを聞いたんだけど、
そうですね、グループ会社で川田ロボティクスっていう会社があって、でそこでその何て言うんだろう、人型、上半身が人の形をしてて、してるネクステージっていうロボットがあって、で何て言うのかな、 こ例えば工場のラインで人と一緒に並んで仕事をできるロボットがあって、でそれをグループ会社であの製品の開発と販売をしてて、で実を言うと、うん、私自身はそこに全然今まで何にも関わってきて
なくてね、
うん、でさっき言ったあの川田テクノロジーズっていう、うんうん、まあ、今ホールディングスカンパニーがその川田テクノロジーズで、その下に、うん、まあ、川田工業はじめいろんな会社がぶら下がってて、うんうんうん、で4月今年の、ね、コロナの時にまさに4月から、うん、その川田テクノロジーズの方で、うん、兼務として一つの部門を、見るようになって、うん、でその中で今そのネクステージっていうロボットを使って、うん、新しいことができないかっていうことを、うん、実は一つ。
たださ
ちょっと息子は支えてたけど
ね, ね支えてたけどね、なんか今何歳になったの、
なんか何歳ですかってちゃんと
マ
イクに向かって
5歳、
5歳ね、
はい、今は好きなやる好きなことは何ですか、
空手です。
空手が好きなの。あ、ね、さっきもね月がどうってね、蹴りの方がすごいね、強いもんね。
トウ、うん、
知らない。トウしてるの、
うん、
これね、あの、ナオ君さ、あのマイクに乗らないとさ、俺が一緒に喋るみたいになるからさ
最近、ね、あの息子が空手を始めてうんうん、うん、結構ね、いい蹴りをするの、
うん、5歳の割には。そう、さっき、うん、教えてくれた。
このまま成長してったら、うん、結構早い段階に負けそうでやばいなって最近あの一生懸命あのアブローラで復活してます。
なんかでもね、あっという間に抜いていきそうだよね。まあ、ね、あの太郎さんとかも身長大きいし、ガタイもいいからね、なんかあっという間に大きくなりそうな気がするし、
ね、
うん、
チンパンチで
やられるの。ね、本当にちょっと今子供の話を聞きましたが、本当にあの今さっきの直くんの声で、まあ、どういう感じかっていうのも子供見ると分かったりもするし、逆もねしっかりだと思うから、うん、まあ、あの子育て、まあ、結局は多分2人の意見としたら、のびのびと元気に育ってもらう、これがね多分一番かなとは思うので、うん、はい、ちょっと長くなりましたが、今回はですね、川田テクノロジーズ株式会社川田太郎さんと、はい、で、PR のフリーランス今されている土屋明子さん遊びに来ていただきました。ではちょっとこの後食事しながら、はい、またねゆっくりちょっと話したいなと思います。本当にあのちょっとぜひ出ていただきたいご夫婦だったので、やったね、はい、やったね、
全然喋り足りないんでまた呼んでください。
ぜひぜひ、はい、本当にね、またじゃあ、この後ゆっくり飲みながら話をしたいと思います。
ここだけの話で
もそうだ、
もうねこじらせてる恋愛をちょっとね言ってもらわないといけないんでね。はい、ちょっとでは皆さんですね、また、来週あの、まあ、また素敵なゲスト、来る予定になっておりますので、来週もぜひ、遊びに来てください。岸田貴明でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。川田太郎さん、土屋明子さん、遊びに来ていただきました。遊びに来てっていうか、もう自分が遊びに行った感じですが、もう知り合ってから本当に長くなって、さっきもお話にありましたけども、20年近くなってきて、で、話の中では、まあ、もちろんこう笑いありな感じだったんですが、自分から見る2人って、子育てっていうのももちろん、子供との距離感もそうだし、あとこう一緒にこう楽しんでるっていう感じがすごくあるのもそうなんですが、仕事を本当に真摯になんかこうしっかりきちんと取り組んでる2人だなっていうのをすごく感じるところが多くて、あ、仕事って本当にこう一生懸命、一個ずつに対して取り組まなきゃいけないんだなって、で、まあ、それがもちろん一番大事なんだなっていうのを感じさせてもらって、まあ、全然違う分野なんですけども、その仕事に対する姿勢とかっていうのを2人から学ぶことも多かったり、でも何回ぐらいになるのかな、もう遊びに行くのももう、5回6回と家に遊びに行かさせてもらって、美味しいご飯食べさせてもらって、で時にはちょっと泊まらさせてもらったりとかっていうのもありながら関係になるんですけども、そうですね、ちょっと2人を見てると、もっともっと、仕事っていうのも楽しみながら、でまた成長っていうのを常にこうチャレンジしてる精神、そういう姿勢っていうのもちょっと、垣間見させていただいたりとかっていう2人、これからもちょっと、いろいろ吸収できるですね、また自分も何かこう与えられるような、関係になれたらいいなってなんか思ったりとかし ております。本当にあの、終わった後も美味しいちょっとご飯をいただきながらというちょっと素敵な時間を過ごさせていただきました。川田太郎さん、土屋彦さん、本当にありがとうございました。また来週もあの素敵なゲストの方遊びに来ていただく予定になっておりますので、ぜひ来週もチェックしてください。岸田貴明でした。ありがとうございました。
少なくてもただそばにいるそれだけでいい。何気ないこの日々